サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、足止慎吾でお送りします。
2014年7月アニメ新番組全部見てみた件。
サンキュー達夫です。
国井作也です。
足止慎吾です。
やってまいりました。3ヶ月に一度のこのコーナー、アニメ新番組全部見た見たって、
クタクタになりながらイエーイ。
そうですね、7月からの新番組ですけれども、とりあえずね、4月からの新番組、はい、前回はですね、上位10位の作品で言うとですね、極国のブリューンヒルデ魔法科高校の劣等生が10位、9位がそれでも世界は美しい、うん、7位が2つでセレクターインフェクテッドウィクロスとピンポン、うん、6位ガオラレ、で4位が2つジョジョの奇妙な冒険と僕らはみんなかわいそう、3位38ポイント1週間フレンズ、2位43ポイント大みだら、1位が50ポイント虫子続唱ということでありましたけれども、
やっぱ今見るといい、虫子の次が大見たらってひどいです
ね。ひどいですね。一週間フレンズ、かわいそう。まあちょっとやっぱ癖ありましたけど、どうですかね。上位20位にもですね、はい、シドニアの騎士入ってなかったんですね。
それミス
ですね。これやっぱミスですね。
僕らの目が節穴だということがバレてしまいましたね。
ミスでしたけど、はい、国さんは何か一作品喋るとしたら。
僕ね、セレクター。インフェクテッドウィークロスが
もう超面白かった、
うん、面白すぎてね、参りましたと。
参りましたか。
ああ、もう、うん、画面の前で全裸になって参りました。
土下座する感じで
膝をついたね。
国井さんはね、セレクターがやっぱちょっと突出してよかったと。
僕はその感じありましたね。その虫子もすごく良かったんですけど、うん、原作をやっぱり読んでるとか、
まあそうですね、
その生き物だとかってそういうことを考えると、うん、セレクターって全くなかったんですよ、うん、ピンポンとか実写映画にもなってましたし、ジョジョはジョジョですから、うん、読んでなくてもまあなんとなくねってあるじゃないですか、うん、セレクター全くなかったですから、
はいはいはい、
あ、女の子であるカノモンだっていう、うん、岡田さんかどうなるかなっていう、うん、その岡田節としての不穏な空気は1話では流れてたんですけど、
そうですね、
よもや最後まであれでいくとはね、っていう感じでしたね。
そうでしたね、面白かったです。
映像としてもすごくその隠喩というものが含まれていたので目が離せませんでしたね。
国井さんはだからセレクターと、うん、まあ、あとゴチウサが割と好きだったって言ってましたね。
ゴチウ
サ、ゴチウモウサギですか。
はいはいはいはい、はい、ご注文お急ぎですか、うん、僕なんでこんなに好きなのかわからないって感じで面白かったですね。
いやいや、本能で好きだったんです
よ
ね。
いやだ、1話を見るとやっぱりこれ訪問者の4コマじゃないですか、ふもふもふもふも、はい、で日本だか外国なんだかよくわからない、まあそういうのはもう置いといて可愛い女の子見てくださいよっていう感じのはずなんですけど、いや3話4話ぐらいで、ね、和服の子が出てきたあたりからね、妙に面白いんですよ。声上げて笑ってたりするんですよ、
うん、そうですね、なんか可愛いのクオリティが異様に高かったようにも感じます。僕も好きでしたね。
そうですかね。
さあ足止先生はどうでしょうか。
僕はラブライブの2期が
2期
ですね、
うん、ちょっとねラブライブの2期の終わり方問題に関してはちょっと別でやろうと思ってるんです。
あ、別でやるんですか。
はい、これユニゾンスクエアガーデンの田淵君っていう人からこのラブライブの最終回問題についてちょっとメールが来まして、でちょっと彼のやってる番組でもいろいろ議論をしたので、それを踏まえてちょっと足止先生にもいろいろ伺いたいなっていうのがあるんですけど、
はい、あ、じゃあ取っときますか。
取っときますか
、
はい、
最終回問題は僕もなんかで取り上げたいって、はい、この間ちょっとね、足止編集員から悪魔のリドル問題が出まして、僕はあれにもついてもちょっと、はい、もうずっと考えてたことがあるので、
リドルはね、やっぱちょっとアホアニメとして楽しんでました、ね、
僕あれバカアニメとして途中から見てましたけど、最終回飽きたんで、いや足止編集員で言ってることも分かるし、俺の中にも同じものあるんですけど、でもそれでうんとうなずいていいのかと思わせる力があったんです
よ。かったって思っていいのか。
そう
なんだこれっていう。
そうな、まあ、それも正しいんではないかと。
それ紙一重ですから。
うん、
はい、うん、じゃあ足止先生は、あとは。
そうですね。まあ、あとは、そうですね。
こう語り漏らしたやつとかあります？その上位20位にも入ってなかったやつとか。
まあシドニアの騎士はやっぱこの番組で
本当申し訳ないな。
いやあるから、
まあこれはある、ね、
これ初めて聞く方には本当言っておきますけど、これ 癖があるランキングなんでね、あの一般のランキングではありませんので、あくまで国立を足止めに選んだやつなんで思いっきり漏らしあります
から。なんで入んなかったのかなでも、
あと、まあ、すぐ終わりますけど、あの不覚にもあの暴れん坊力士松太郎で1回だけ泣きそうになった回があったっていうのだけ報告しますから。
松太郎国さんも好きですよね。
面白い、新しいって思います
ね。日曜の朝ね、
うん、我々に向けてない、子供にも向けてない、老人向けだ、うん、みたいな。
配給も面白かった ね、
うん、ね、まあ、今現在も放送中で、うん、ね、はい、
はい、まあ、一応そんな感じでしたけれどもね、まあ、こういう癖のあるランキングだということを、まあ、頭に入れておいていただければと、うん、まあ、平均値のランキングはいろんなところで出てますので、うん、まあ、あくまであの国立を足止め誰か、ね、あの感情移入できる、
まあ、そうですね、
変態が、
そこですよ、
変態3人が選んでますか。
はい、
ね、じゃあとりあえずですね、今期、どういう作品があったのかというところから、はい、まあ、ちょっといきたいなと思いますので、読み上げます、はい、まずはですね、この2014年7月新版、いきます。曖昧ミー、妄想カタストロフ、幕末ロック、フリーエターナルサマー、グラスリップ、白銀の医師アルジェボルン、
あ、これ、
はい、
白金
の医師アルジェボルン、
白金か、
東京グール、新ストレンジプラス、はい、レイルウォーズ、普通の女子高生がロコドルやってみた、スミコ、プリパラ、美少女戦士セーラームーンクリスタル、まあ、これネットですけどもね、これ入れるかどうかっていうのはまた別問題かもしれませんが、はい、少年ハリウッド、ソードアートオンライン2、アルドノアゼロ前期、戦国バサラジャッジエンド、バラカモン、ガンダムさん、人生、サバゲブ、スペースダンディシーズン2、赤目が切る、月刊少女野崎くん、フランチェスカ、ドラマティカルマーダー、闇芝居新シリーズ、毎度浦安鉄筋家族、姫ごと、アオハライド、花山田、リプライハマトラ、モモキュンソード、山のすすめセカンドシーズン、マジモジルルモ、ラブステージ、プリズマエリアツバイ、残響のテロル、サイコパス新編集版、ペルソナ4ザ・ゴールデン、黒羊ブックオブサーカス、六条魔の侵略者、東京 ESP、 信長コンセルト、学校の怖い噂、精霊使いの、これ何でしたっけ、
ブレイドダンス、
ブレイドダンス、見習いディーバ、以上46本に関して、ランキングということの実施になりました、うん、まあ、いつもは、ね、50本超えありましたけど、今期は46本ということ。
46本ですか、はい、僕見れたので40本ぐらいでした、
まあ、十分です、十分です、
僕もそれぐらいです。
そうなんだよね、十分ですよ。
そうだよ、
はい、
40だって多そうです、ね、30でも多分多いんだよ、
はい、まあ、十分です。あの本当に視聴環境によっては見られないのもありますから、それこそセーラームーンちょっとネット配信のみとなっておりますから、これランキングに入れるかどうかちょっと難しいところなんですが、まあ、45、6本というあたりのランキング対象になっております。
毎回あるんだよな、それぐらい。
まずですね、メールが届いております。熱文字ネームクレジジさん、もう常連さんですね。熱文字の皆さん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。
こんにちは。
この度アニメ新番組を全部見てみた件を俺たちも勝手にやってみた件のご報告をね。番組恒例の期待値ランキング、皆さんの着眼点やトークが面白いのはもちろんですが、僕は集計システムが特に優れていると思います。20点満点の順位点方式や結果に妥当性を持ちながらも、個人の趣味、集団の偏りが反映されてとても面白いです。特に一人で19点20点をぶっ込んだ話が大好きです。これはもっと流行るべき、いや流行らせよう、そう思い、誠に勝手ではありますが、基本ルールを拝借し、夏アニメベスト20の参加者をツイッターで募りました。集計は Google ドライブという文章共有システムの表計算を使っています。以下この民間運用の経過を報告します。参加者が数人のうちは、少年ハリウッド、ハマトラ、マジモジルルモなどが目立つ非常に趣味性の高い結果になりました。参加者が増えるにつれ、少人数の大量加点では上位に残れなくなり、ランキングに普遍性が見えてきました。平均的な投票をしている人は誰一人いないのに、結果的に、角が取れるというのは面白い現象です。中でも月刊少女野崎くん、バラカモンの安定鉄板ぶりは異常です。他に観測できたことは口コミによる広がりです。面白いのに見てる人が少ないという作品はコメント欄の文字数が多いです。それを読んだ人がそれなら見てみようかなとチェックして投票順位を変えてくる、信長コンセルトをそのようにして順位を上げてきました。7月31日時点のトップ10です。参加人数は10人、 1位月刊少女野崎くん、2位バラカモン、3位アルドノアゼロ、4位サバゲブ、5位信長コンツェルト、6位モモキュンソード、7位ラブステージ、8位少年ハリウッド、9位赤目が切る、10位スペンスダンディシーズン2という形になっております。
モモキュンソード、はい、上位だね。
よくネットで見かける1人3票や5票の人気投票ではなかなか6位モモキュンソードとはならないのではないでしょうか、うん、あ、モモキュンソードをきちんと評価できる投票方式だと実証されただけでも今回の試みは有意義だったと思います。そろそろ熱持ちでも夏アニメ期待値ランキングが発表される頃と思いますが、今回はいつも以上に楽しみです。長文失礼いたしました。敷居を低くするために参加条件を最低20本見ていれば OK としたのは全部見てみた件の理想とは程遠いです。参加者は増えましたがこれでいいとも思いません。30本40本など視聴本数別の集計を作るなどしていこうと思います。グレジジさんありがとうございます。いいですね、
今週ね、今週6も3人でやってるからやっぱ趣味、
そうですね、
まあ、そうなんだよね。
だこれはだ、よければグレジジさんマイクールやって、うん、このあの熱文字記者たちの集計と、
ああ、そうだよね、
僕らの集計両方発表すればいいんじゃないですか、
う
ん、
そうです。我々3人でやってるからまだ信用にもしかしたら足りないところはあるけども、
そうですね、
あの2000人でやれ ば,
やれば、ね、
統計学的に は, 的には
事前に言っておきますけど今日はあの初めてこの結果と照らし合わせてみて、うん、あの信用に値しないです僕らの。あの正直言いますと
シドニアが入ってませんでしたね、
そうですね、あの教会の彼方が入らなかったですから僕ら、
そうですか、
そういう意味ではですね、あんまり信用しないでいただきたいんですが、趣味性の高い3人が選んでいるということなんで、うん、平均値はグレジさんやってくれたようなものだと思います、はい、ただ確かにモモキュンソードが6位に入るとかね、信長コンツェルト5位とかっていうのは、まあ、いい結果、面白い結果なんじゃないかなと思いますんで、まあ、大体多媒体で、まあ、こういうトップ10とかトップ20やってるところも、うん、まあ、だから熱文字発信かもしれない、割とねそういうところが増えてきた
んです。そうなんだ、
でやっぱりね、月刊少女野崎くん、バラカモンあたりは上位に、うん、アルドモアゼロ、大体この3本が、まあ、今期の一般的な、うん、あオタクたちが見ている作品かなというところでございます、うん、そんなところでございますけれどもね、いよいよ、結果が出ておりますので、はい、この後発表に移らせていただきます、はい、
熱文字。
はい、はい、ではですね、我々3人が選んだ熱文字期待値ランキング、期待値ランキングというのはですね、まあ、あの7月いっぱい、まあ、あの第1話から第4、まあ、早いものだと4話5話ぐらいまでもう終わってますけれども、
そうですね、
まあ、最低でも1話2話ぐらいを見て、決めた、まあ、僕ら40本ぐらい平均見てますから、うん、そうですね、その中での上位3人の集計の20本ということです、
ね、これは面白かった、これは好きだ、これは不思議だみたいな、
ね、そうですね、はい、まあ、大体いつもの感じで言うとですね、10位トップ10の平均値がですね、うん、大体25、6ポイントでトップ10、
あ、
はい、25、6ポイント以上、つまり1つにつき8ポイント以上ですね。でこれはあの1位がそれぞれ20ポイント持ってまして、うん、1位の作品が20ポイント、2位の作品が19ポイントというふう で20位の作品が1ポイント、それ以下は全部0点という形で3人の総合値ですから、うん、満点で60ポイント。
60が最高位。
3人がみんな20ポイント入れて60。
今までないです
よ、ね。ないです。
60点はないですもんね。
で50点超えで相当です。
そうですよね。
50点超えが今まで3本ぐらいしかないです、うん、それこ そ, そ、ね、キルラキル、ムシシ、スペースダンディぐらいですかね、うん、で、トップ3がもう40点いけばトップ3入るぐらいな感じなんですけど、はい、今回はですね、あの割れました、
お、
かなり割れました、
あ、そう、今回は結構集まるかなと思ってたんだ
けど、1人1票、あの20ポイントぶっ込んでるやつとかが、
ああ
の 上, 位上位が、ね、かなり、
あ、そうなん、
はい、それは面白い、
なんでまずは、20位から11位までを読み上げたいと思います、はい、ストーリーの説明など、ね、細かく見ていくのは10位以降ということになっておりますので、まずは発表していきたいと思います、はい、19位、3本ございます、
はい、
12ポイントで19ポイント、うん、だから前回は13ポイントで、ね、19位だったんで、まあ、ちょっと下がってます、
うん、
精霊使いのブレイドダンス、レイルウォーズ、毎度浦安鉄筋家族、この3本が19位、
広報、
18位信長コンセルト、17位ソードアートオンライン第2期、16位、15ポイントアルドノアゼロ、15位、16ポイントプリパラ、14位、17ポイントアイマイミー、13位、18ポイントアオハライド、12位、20ポイント幕末ロック、11位、21ポイント人生、まあ、人生相談アニメーション人生、
割れたね、
11位ということ
で、今回本当に割れてるね。
あ、
そう、
1人しか入ってない作品が6本ぐらいあります、
ね、ああそうだよね、多分そうだ、
で語りたいのそれぞれいっぱいあると思うんですけど、
はい、
じゃあまずは国さん、
うん、
まあアオハライド、
うん、低いね、
18ポイント1人、
あ、これ僕1人ぶっ込みですか。
そうですね、
僕3位です、だから18点ぶっ込みました、
はいはい、
なぜなら面白いのに。いや、これだから純然たる少女漫画ですよね。
わかるわかるわかるわかるわかる、
男の子と中学生の時に付き合ってはいないんだけど、なんかそれっぽくなったんだけど、男の子が転校しちゃって別れも言わずにっていうのがずっと引っかかってた女の子が、男の子が随分別人のように変わってその学校に戻ってきて、また二人の関係が動き出すって話なんですけど、僕は見てて、まあ、漫画は読んでなかったですけど、いつも本屋に行くと平積みされてるのでこれは来てるのかなと思ってたら、うん、まあ、もうアニメになると聞いてたんで、
そうですね、
で吉村愛さんがトド監督ということなんです。これもちょっとワクワクしながら見てたら実に素晴らしい、
実写化もするんだよねこれ確かね。
あ、そうなんだ、
うん、もう相当人気作だと思いますんで、国さんブレてなくていいと思います、うん、
だからこれ本当にコメディで取りに行く少女漫画のテイストはこれは基本的にないので、うんうん、あんまだから男の子向けではないから、逆に国しか入れてなかったっていうのもよくわかります。
うん、まあ、これあのこの方のね少女漫画も本当にすごく人気のあるやつですから、
うん、はい、ね、ものすごい人気です。
ストロボエッジとかもそうですよね確かね、この人じゃない、
あ、そう、
作家さんとか、
そうそうですね、
はい、はい、そして足止め先生、
はい、
20ポイント幕末ロック、
あ、お、音楽もんだからだ、
僕ぶっ込ませていただきました、
おー、幕末ロック、
あの
1位、いろん
な条件が重なりすぎちゃってるんです僕、あのとにかくもうリアリティとか、なんか伏線張って回収するとか、そういうのどうでもよくて、どうでもよくて面白いアニメってあるんだなってこれ見てはっきりそう思った。でしかも日付的に新番組の先陣を切って始まったんですよこれが、
はい、早かったですよね、
もうどぎも抜かれて
7月2日に始まりましたからね。
いやもう夢中ですよ本当に。もう親切、
親切、
こんなにもう何にも考えなくていいんだと
思って。そうだよ、
ちょうどね、だからさっき三平さんと話してたのは、はい、うん、三平さんはそのロックってこれロックだったっけっていう
こと、これロックって言っていいの、
俺のロック感とちょっと違うんだけどいいんだろうかみたいな、
はい、
でまあ、ライトロックって考えればでも確かにそうかみたいな、うん、
さん、まあ、枠にとらわれないです坂本龍馬がギター弾いててもいいじゃないっていうことなんです
不良っていうなんかアイコンでいいんじゃねえかっていうね。
ああ、う、雷の舞って書いてライブって読んでいいじゃないか。
それやっぱバカバカしいのが割と好きなの、ね、
本当そうなんです、
ね、バカバカしいもんな、
あとはですねプリパラも一人で16ポイント入れてましたけれども、
あ、そうか、これも僕だ、
はいはい、
ああそうなんだ、プリパラ、
プリティリズムシリーズって、まあ、はい、あの土曜日の朝にやってたんですけど、うん、3シリーズやって3ヶ月間一旦まあ新作をお休みして、
はい、
7月から、プリパラっていう新シリーズが始まったんですけど、はい、うん、まあ、あの基本的なルール、まあ、ゲーム的な要素とかは前とあまり、あ、前とまあ同じような感じなんですけど、うん、ちょっとストーリーが変だったりとかして、
うん、
まあ、なんか学校でそういうまあ、プリパラっていう施設があるんですけど、女の子がまあ可愛い服を着れたり、まあ、アイドルみたいなライブをできる施設みたいなのがあるっていう設定なんですけど、そこになんか主人公が通ってる学校の校長がやたらと毛嫌いしてて、
うん、
あのそのプリパラに行くためのチケットを毎日掃除機で没収してるんですよ、
うん、行くなと、そんなもんやるなと、
その掃除機の吸引力たるやってい
う。それで16ポイント
鼻で嗅ぎ分けたりとか、
あ、まあ、バカバカしいよねやっぱり、ね、
すっごいバカバカしいです、うん、でもキャラクターすっごい可愛いんで、
いいね、でもそれバカバカしいのを評価する軸っていうのが足止め先生ありますか、
うん、あるんですね、
いやもう可愛さだけでも十分見れる上にストーリーが変なので、うん、まあ、ジュエルペットサンシャインっていうアニメもあったんですけど、うん、 ああいう感じで、まあ、ドアさもちょっと来てるなっていう感じで入れさせていただきました、
はい。僕が一人で入れたのは、はい、信長コンセルト。
おお、なるほど、
17位対13ポイント、は
い、編集長これ一人ぶっ込みですか、
いやこれ超面白いっしょ。
おー
面白いでしょこれ。
今でも
なんであ
えて悪く言うと、うん、また戦国、
いやだけどまた戦国だけど
ロボット出てくんでしょ宮野さんの声なんだから
もう
なりません
か。もう別に戦国ものは多いんで、うん、この作品が悪いわけじゃない、
うんうん、まあそうなんだよ、
うん、信長のこと悪く言わないで、うん、ね。いやあの俺バサラとかも入れたけどバサラ20ポイントにも20位にも入んなかったから、
はいはい、
まあまあ、うん、あのどっちか入れたいなと思うんだけど、うん、まあ、あのちょっと絵柄も挑戦的ですしね。
あれだから 3DCG なんじゃない、うん、絵の質としてはだからなんだっけ青木鋼に近いよね。
そうですね。
動き方がコンピューターのっていう感じ。
なんか見やすい。
まあシドニアもそうです。
そうですね。
なんかあれロトスコープらしいですね。
ロトスコープ。
あ、そうなん
だ。
それに今 3DCG の絵を合わせてみたいな感じらしいですよね。
なんかね。
実写の映画と連動してるらしいです
よ。そうね。
そうですね。ドラマもやります。
なんかね妙に見入ってしまう魅力があったなという。
まあ、信長の野望やってる人ですもんね、編集長ね。
まあ、そうなんですよ。
あなたの10代は信長の野
望でできたみたいな。またこの夏も信長に時間取られるんだなっていうのをね、ありましたけれどもね。まあ、一つ個別に語りたい作品多分いっぱいあると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとね、アルドノアゼロがこの位置かっていう。
いや、これ聞いてる人みんなびっくりしたんじゃないですか。
15ポイントしか入れなかったですね。
なぜみたいな。
16位に沈んでしまいましたけれども。悪い作品ではありません。
うわ、そうです、そうなんですよ。
19位タイのね、レールウォーズ、精霊使いのブレードダンス、うん、毎度浦安鉄筋家族、このあたりもね、うん、いい作品ですよね。両作、はいはい、という感じなんで、ぜひ見ていただければなと思います。うん、
熱量と文字数
続きまして、10位から6位、
はい、
発表したいと思います、
はい。
この辺から1作品ずついきましょう。まず10位というか9位タイが2本あります。お27ポイント、サバゲブン、
うん、
山のすすめセカンドシーズン。
なるほど。
サバゲブ、国さんお願いします。
僕ねこれ大好きですね、
うん、
まあ、サバゲブっていうぐらいで、あのサバイバルゲーム、おもちゃの鉄砲を使って野山を走りつつっていう遊びがあるんですが、それをやっている女子校の部活の話ですね、
うん、
ただそう思って見るじゃないですか。そうするともうすでに鉄砲を持ってサバゲブっていうのも、Cキューブでしたか去年、うん、
はい、ありましたね
去年か、やってましたけど、あれよりは僕サバゲブの方が好きですね。
あ、そう。
これなぜかっていうと、これ連載誌っていうのもあるんでしょうけど、これ仲良しの連載の原作なんですけど、もうひたすらバカなんですよ俺、
うんうん、
だからあんまり鉄砲がどうたらこうたらだとか、 C キューブのように真面目に部活をやる、そのスポーツとしてサバゲをやるんだって言うんじゃなかったんですよ。僕そこが面白いと思ったんですよ、
うん、
もう学校行ったらとにかく変な先輩がいるんですよ、
うん、
その先輩がうちの部活に来いって言ってて、うん、巻き込まれながらもその主人公の女の子もかなり一癖あるので、うん、ついつい見入ってしまう、
そうです
ね、まあ、染まっていくというか、もうそういう血があったんだなみたいな、うん、古い人から見るとマカロニほうれん草だとか少年ジャンプでやってた、ボンボン坂高校演劇部だとか
大好き、
ボンボン坂大好き、とにかく年上の変な先輩がいるんですよ、
はいはいはい、
変な先輩がキャーッと動きながら、はいはいはいはい、巻き込まれながらもうそこに馴染んでて楽しいっていうギャグ漫画だったんで非常に面白い、
はい、
でもよく、鉄砲の部分もよくできてました。
ああもうそれは国さんおすすめです。
1話見ただけで分かりましたね、あこれやる気ねっていう。
そして同じく9位27ポイント、山のすすめセカンドシーズン。
お、
これはすみません、僕19ポイントも入れてしまいまして
高いね。
今季2位なんですけど
2位ですか、
もう本当に俺ね、何度も言うけどアニメは現実逃避なんです。
お、
現実逃避で、はい、可愛い女の子たち、まず女の子たちに癒される、はい、
うん、
そして女の子たちがなんか仲良く何かをしに行くっていう、うん、もうなんかそれだけで、
確
かに、もう僕はもう富士山見たことない子にサプライズで富士山を見せるためにみんなで協力して山梨の山に登るあの感じっていうのがもうとにかく癒される。 でテントで寝たいみたいな、寝る練習もあったんだけど、うん、なんかちょっと外泊行けませんみたいな感じになって、うん、友達の家の庭でテントを張って寝るみたいな、そのぬるさ、 そのぬるさがいい。そして親に反抗しない感じ、
悪意がどこにもない、ね、
そうなんです。15分でとっても見やすい作品なんで、皆さん見ていただければなと思います。8位、32ポイント普通の女子高生がロコドルやってみた。
おー、
はい、こちら一番点数入れたのはどなたかな、足止かな、足止先生かな、14ポイント入れてましたね。はい、お願いします、
は
い、
これはもう読んで字のごとくなんですけど、
うん、
本当に、まあ、流れ川市という、まあ、地方なのかな、そこに住んでる女子高生が、うん、その流れ川市を PR するためのローカルアイドルっていうのに突然抜擢されまして、うんうんうん、そこで、まあ、同じ学校に通っている1個上の先輩と一緒に流れ川ガールズというユニットを組んで地方のテレビに出たりとかするっていう中で、
うん
うん、まあ、自分は普通の女子高生なんだけどテレビに出てるんだっていう不思議な感覚を味わったりとかして、
うんうん、
まあでも普通に本当に普通の女子高生みたいな感じなんですよね。
そうだね、そうだね、
主人公の女の子ナナコちゃんでした
ね、
この子本当に普通って感じで書いてますよね、
うんうん、
先輩とか結構大金持ちでとか、
う
ん、ちょっと色付けあるんですけど、この主人公の本当にそのナナコちゃん普通の感覚が、だってこれにアイドルやれって言ってテレビに出るようなことじゃないんですけど、やった理由が2000円のバイト料っていう、2000円っていうその リアルさ俺しびれた
もん。まあ時給2000円なかなかないもんね、
ないよね、
うん、
一番最初の仕事も時給制でギャラ支払
う、そうなんだよね、うん、
普通の女子高生がロコドルやってみた、うん、面白い作品です、はい、そして6位が2作品がございます、うん、同率6位、35ポイントもうこの辺になるともう1人10ポイント以上入れてるってことですから ね、35ポイント、マジモジルルモ、
うん、
ルルモちゃん、足止先生お願いします。
はい、これはですね、まあ、彼女がいなくてとにかく女の子とどうやったら触れられるかなって思ってる主人公のもとに突然魔女が現れ て、まあ、見た目は中学生ぐらいの子なんですけど、
うんう
ん、まあ、その子と契約されて命を取られかけるんですけど、うん、まあ、いろいろあって取られずに済んだんですけど、まあその子が半年後ぐらいにちょっと魔女見習いみたいな感じで戻ってきて、そのこの魔法のチケットっていうのを君に託すから、これを1枚使うごとに魔法が私は1回使えるんだと、これを使い切ったら私魔女に戻れるんだって
言
われて、あ、そうなんだ、じゃあ協力してやるよって言うんだけど、そのチケットっていうのが主人公の命だって知って、使い切るのか使い切らないのかで、ルルモちゃん、あ、主人公ルルモ、あ、まず
ルルモちゃん
っていうんですけど、その子が家に居座ったりとかして、
まあ面白いよね。
そうです、でも昔ながらのなんかそのラブコメじゃないです
か、うんうん、なんか、うん、少年誌って感じ。
そうですね、
これあれですね、渡辺渡る先生、
岩虫ペダル、
岩虫ペダルが書かれてる、
はい、あ、こういう女の子ものをやるんだみたいな、ハーレムものじゃないですけど、こういうのやるんだねみたいな。
そうなん
ですね、
どっちが核にあるのかな、
うん、両方でしょ。
まあそうだよな、
ね、弱ペダはね、自転車好きなんだなみたいな方が上回ってる、多分、ね、うん、
ルルモちゃんもまたそのなんか体温低い系ヒロイン、
そうだね、うん、綾波じゃないけどね、うん、そういう感じですよね、
はい、かわいいです。
オタクはみんな好きだと思います。6位、同率6位、35ポイント残響のテロル、
おお、
僕これ20ポイント入れました。もう今回
1位じゃないですか、これ1位ですか、編集長。おお、
ね、楽しみ毎週、
うん、
いや悪い言い方するとね、どっか既視感のある作品ではある。
まあ確かに、
うん、テロをするとかで、まあちょっと愉快犯的で、うんうん、捜査員とのまあ知恵比べ的な、うんうん、ちょっと、はい、まあアメリカのドラマとかにもあるような、う
ん、昔日本映画にもあったんですよ、沢田研二主演で、
そうだよね、
対応
するような男、ね、まあああいう感じの、まあ、テイストなんですけど、それをアニメーションで2014年現在どうやるのかっていうところで、はい、まあ割とノイタミナの、まあ冗談のあたりですよね、うん、最近だとサイコパス、はい、でまあこの間テレビでも発表されてましたけど、ね、国さんお好きなあれ映画化するじゃないですか、伊藤慶画さんとか、
はいはいはい、逆殺機関とか、
ああいうちょっとハードボイルド路線みたいなものの位置づけの中の一つとして位置づけられるんだろうなというところで、
ね、シリアスハードっちゃハードだよ ね、
だまあ世界観としては既視感があるんだけれども、うん、この後どうしていくのかっていうところの興味の方が先行して、とっても毎週楽しみです僕は、う 国さんはどうですか。
僕もそうですね。だ最終回ってことを考えると期待値では一番高いかもしれない。
そうだよね。
最終回どういう風になるんだろうっていう
畳み方がどうなるのかっていうね、う
ん、そうだ。そうなるとそのなんでしょうね、前にもあの編集長がこの番組で言ってましたけど、うん、あの主人公もうちょっと年上げられないかとかっていう話あるじゃないですか、うん、僕はこれ1位にしなかったっていうのはその最終回論で言うと1位、期待値は1位だったんだけど、それ逆に言うとそのやっぱり高校生なんだっていうふうになると減点。でもなんで減点かっていうと高校生だからってじゃなくて、高校生があれだけの能力を持つっていう整合性を取らせるっていう設定をみんな組むんですよ、うん、そうするとベタって言っちゃうと、例えば特殊な機関に囲われてた子供たちを特殊に訓練していた子供たちですっていうのが1話でも匂って出てくるじゃないです
か、
うん、
そ
うすると
モンスターみたいな
編集長が言うところの既視感っていうにつながっちゃうんで、
確かに、ね、
これ大人で本当に愉快犯で頭のいいやつっつんだったら俺もうたまらんのだけどって思ってたんですけど、ま、だでもどうなんだろう、
まあ、見てみないと
分かんない、ね、
だ最終回次第ではなんだよってなる可能性もある
し、うん、僕も最初なんかあこういう設定の作品、まあ、ドラマにしろ、うんまあ、漫画とかにしろこういうのありそうだなと思ったんですけど、うん、でもおって思ったのは普通の女の子が、
う
ん共犯みたいなことさせられる、
ね、
っていうところが入って、
ねうん、あそこはいいよね。
どうなるんだろう、うん、期待します
けど、
うん
ね
はい。
というわけで6位、同率6位がマジモジルルモと残響のテロルでございました。
マジモジルルモってこと
テロルが
面白いよね。すごいよこれ。
おかしいですね。でもさっきのクレジットさんのだとトップ10に入ってなかったね。テロルね。
テロル入ってなかったね。
面白いんだけどね。
テロルすっごい面白かったよ。
はい。じゃあ続いて、トップ5。
お
5位。
いよいよ
37ポイント、スペースダンディシーズン2。
お
ぉ、ちょっと、2期目の作品が入るって相当ですけども、やっぱ2期目でも期待値高いですか、うん、ね。
素晴らしい。
2期目だからってのもあるじゃん。俺2期目だからってのある。
あ、そうですか。
これ、畳むの畳まないのっていう。
ああ、なるほどね。
丸投げ、もう完全丸投げもありだし。いやでもちゃんと話続くのかしら。
割とねスペダンは3人が3人とも評価してますね、
うん、いや僕はまあ、前期も楽しく見てましたけど今期またさらにまた 1話に惚れたというか、
あ、はいはい、
転校生はダンディじゃんよっていう回があって
あの
ミュージカルの回ですね。 あれもう 1話まるまる泣いてた気がするこんなのやってんの
そうだね。
いやあの回しびれましたもん。で脚本見たら、
うん、
あの元ワゲの、
うん、
森さん
ね、森林くんね、
うん、がやっててあすごいなって思って。
そうだよね。
で、まあ、脚本勢も音楽勢もすごい豪華な方々を用意してて、
うんうん、ある意味これだから実験アニメなのかもし
ん
ないよね。
いやだから森くんに先やられたね。もう本当に脚本やりたかったけど、うん、もうダメだったね。間に合わなかったね。
湯浅さんもやってたりするじゃん。
そうなんだよ。あ宮地さんもやってるし、
ちょっと釣りの話みたいなのを見せながらさ、
なんか
あのこれどういうってさ実験アニメってことなのかしらっていう、
スペな宇宙人を使った大喜利みたいな感じに思ってたんですよ、脚本家の方々の。
いや今だから日本の演出家、絵コンテ、作家、脚本家の、はい、もう遊び場にしようっていうことだと思う。技術力全部出そうみたいな。
逆に言うとあれかもしれないね。それで集まって主人公高校生でラブコメなし、それで考えてこいとかっていうお題なのかもしれない。
かもしれないよね。
それ絶対ダメだから。
で SF 好きな人たちのなんかパロディーもいっぱい入ってたりとかして、
そう
面白かったですね、うん、はい。いやちょっと2期目の作品がね、まあ、山のすすめスペースダンディと、まあ、入りましたけれども、うん、
はい。
第4位、ここから40ポイント超えになりました。
高くなります。42
ポイントバラカモン。
あ
ここで入ってきましたよ、バラカモン。
面白いね。
若き書道家が長崎の五島列島に移住するというお話、そこに住む、まあ、男の子、まあ、子供のね、
うん、
の、まあ、接点として、まあ、世界を広げていくようなお話ですけれども、う
ん、日本人これ嫌いな人いないんじゃないですか。
まあ、そうなんですよね、うん。
でまあ、子供と知り合ったその心を閉じていたような青年が人間として成長していくというようなところなんでしょうか、
うんうん。
でもやっぱりね、あの全体的なトーンがまだ冒頭の3話4話5話ぐらいまでですけど、基本だから笑い取りに行ってますもんね、
うん、
クスッと笑わせるっていう、うん、
まあ、ちょっと女子高生たちとの絡みであったりとかね、うん、 意外と遠征的なキャラクターでね、やっぱ、あの、うん、人との関わりとかを持ちたくないっていう人が、うん、割と田舎の人の距離感に押し切られていく感じっていうのも面白いです
よ
ね。
どんどん病理もそうですけど、田舎っていうのが持つパワーってすごいんだな。
そう、それね、ちょうど俺この間読売新聞7月の連載の方で、はい、バラカモンを紹介させてもらって、はい、あの、一応サンキュータツのタダーニっていう連載やってるんですけど、うん、あのアニメに描かれる田舎というか地方っていうのが、はい、あのファンタジーになりつつあるなっていうので、うん、あの本当はもうそんな地方ってほぼなくなってるんだけど、はい、なんかだからこそアニメで描かれるようになったんじゃないかと。だから宇宙を描かれるのと一緒で、うん、今どの地方もやっぱりあの主要都市になるともうどこも似たり寄ったりだし、手つかずの地方ってそんなないし、観光地化されちゃってるから割とこう受け入れ体制が万全になってるんだけど、まあそれこそ比嘉君が言ってたけどね、沖縄の本当北の方とか南の方行っちゃうと手つかずだし、
ま
あ、あと本当五島列島とか、まあ、あと沖ノ島とかだとまだ全然そういうね開発されてないところがいいんじゃないかっていう話してたんだけど、
僕もあの地元、僕も沖縄の南の方ですけども、
うん、ね、比嘉君とこんな違うってすごいよ、ね、
あの本当に 地元にいた時にこのアニメ見てたら、あの多分不思議に思ってたと思うんですよね、この主人公の書道家の、
なんでこんなのがアニメになるのかみたいな、
あの田舎に なんでこんなに影響されてるんだろうって、
あ
なんであそんなになんか心曇ってるんだろうって、逆に
マジで
田舎側に立って我々は別にあのこの子になんか良くしてあげてるつもりもない、普通に接してるだけなのに心洗われてるようだけど、
あ
みたいな、まあ、無邪気なんでしょうけど、
そうだよね、
はい、
まあでもなんかこう基本的にはね、東京であの人を殴ってしまっていられなくなって、うんうん、
はい、
まあ、地方に落ちてくるような感じなんですけど、うん、やっぱこう頑固であの人との距離感がつかめない都会人がやっぱり地方に行って、まあ、成長するっていう話で、これみんな好きですからね。
まあそうだね、
うん、バラカモン、まあ、これあの世の中の評価も高いですし、クレジットデータでもやっぱ上位に入ってましたからね。42ポイント第4位でございました。第3位、44ポイント月刊少女野崎くん、
お
あ、いやもっと上1位かと思いましたけど、
1位かと思いましたけどね、
はい、まあ、これあの少女漫画テスト大好きな国さんお願いします。
そ
うです
ね、まあ、だからその少女漫画を描いている、まあ、女の子があの告白をしたらうち来るみたいなことを言われて、そんなに軽い人だったのと思ったら漫画のベタフラ手伝わされたって、
あれも面白いですね。
話を聞くと自分が読んでいた少女漫画を描いている作家だったということが分かって、
だからまあいわゆる少女漫画 そのヒーローがまあ少女漫画家だったっていう話なんですよね。まあ、コメディな
の、だからこういう話はどうだろうっていうので、最初なんかは少女漫画だと自転車こういう風にするんだけど、いや本当は少女あの漫画でもそれも今道路交通法違反になるから乗れないんだよ、じゃあこういうのどうこういうのどう、そんなバカなっていうのでちょっと笑いを取っていくっていうなり、
だ漫画をメタに語ってる漫画でもありますよね。
うん、多分そうですよね。だから逆に言うとこれ書いてるの僕好きで読んでた、あのだから白戦車で花と夢でも連載持たれてた先生だったんですけど、少女漫画の雑誌の連載ではないんですよ。
なるほど、
まあそうだよねと思います。これ悪い意味じゃなく、それをあれを少女漫画でやってしまうと、
まあ、ネタバラシになっちゃう、
ネタバラシになっちゃうし、夢を持って見てる子たちはファンタジーが削られるわっていう風になってしまうんで、ああこれはこれで面白いなっていう感じですよね。
あとその野崎君が描いてる漫画の中に出てくるキャラクターにモデルがいるって知って、うん、それが性別が逆転してたりとかして、また面白かったりして、
ただやっぱ主人公の女の子がね、その野崎君が全然実は恋に鈍感だったりとか、うんうん、あとそのペン入れ手伝わされたりとかしても、うん、突っ込みつつ、うん、でも野崎君のこと基本的には好きなんだよね。まっすぐなんだよ、ね、それでこいつキモいってならないところがなんかいい。
まあでも少女漫画でやっぱヒロイン像ですよね、うん、恋に一途
まっすぐ
まっすぐ、
そこがいいですよね。
さんがもう超可愛くてですね、僕たまらんのですよ、あの小が、あと小柄感、見て小柄感これ絵が動くという意味でアニメとしても僕すごいと思いました。小柄な女の子なんですよ。で野崎くんという主人公の漫画家が背高い男なんで、うん、どうしてもちっちゃいじゃないですか、
はい、
でちっちゃいっていうだけのを描くその対比だけじゃないんですよ。よく見るとこの子だから元気な子なんで、野崎くんヘイヘイヘイって常に手振ってたりするんです。 あれってだからアニメでやるとすると全部動かさなきゃいけないっていうことになるから、 これやろうって思った人たちはやるんだっていう気がないとそこ手抜ける部分なはずなんですよ。
確かにね。
そうすると絵力としてもこれすごくクオリティ高いと思うんですよ。
気合入ってますよね、うん。月刊少女野崎くん第3位44ポイントでございます。
1位だと思ったんだけどな。
国さんは1位でした、
ね、僕1位でした、はい、ダントツです。
20ポイント入ってます、うん。この月刊少女野崎くんより上をいった
何だろう
作品があるんです
ね。僕大体分かりましたけどね。
野崎くん44ポイントでしたけど第2位45ポイントでした。
あ1点差か。
フリーエターナル様なんだみんな好きだったんだね。
フリーかお、いや、俺、間違えそう。
いや、まだ、まだ1位が発表されてないですから。フリーですよ、皆さん。
フリーか。
はい。3人とも好きだったんだね。
やっぱ面白いっすよ。
嬉しいです。うん、2期目なのにね。
逆に言うと、1期目で、うん、編集部行ってた、この、はい、キョアニのあざとさ。
はい。
もう、料理どうよ、これって出されて、はい、いや、うまいけどっていうのが、もう2回目ですから。
はい。
もう慣れてる
わけですよ。ここのレストラン、美味しいお肉出すって分かってて
言
ってる。
でも、行ってるわけですから。はい、うまいに決まってるんですよ。リーチ、ね、リーチャーに昔の男がみたいな、キャーみたいな。
あそうですね。
やったぜでしたよ。
そうですね。
しかもこれ、細谷さんだね。
いやいいですよね。リーチャーに昔の男がっていう。
編集長どうですか。
足止め君割と好き。
いや僕も一期もなんか普通に見てた感じがあるんですけど、
はい、
今回もうずっと目キラキラさせて見てるんですよ、なんかあの元々そのまあレイちゃんっていうねあの、
うん、
まあね、幼馴染の4人が高校に入ってからあの、うん、出会う子ですけど、
うん、陸上部のね元
その子がなんかその取り入れようとしていろいろ頑張ってる感じがすごい可愛くて、
そうだよね、
可愛い度数レイちゃん上がったよね、今期ちょっとレイちゃんやばいよね。
いやあのねやっぱレイちゃんはねやっぱ母性に訴えかけてくる、まああのすごいもの持ってるんですよ。だから俺あの本当にごめん今回のフリーに関してはよ、俺やっぱ1期目のフリーってエピソード0だと思って
る
の、
はい、なるほど。
いや本当にあのこれ ZIP で言いましたけど、うん、これは終わらない同窓会をずっとやってんだと言ってて、まあ、要は新しい高校生になって出会った人を差し置いてでも昔のメンバーと泳ぐっていう選択肢を取ったわけじゃん、
はい、
最終回で。
そうですね。
で、まあ、あそこでレイちゃんクラスターみんなプギャーって言い出すんですけど、まあ、僕そこモンスターペアレントみたいだって言ってさらに怒られるんですよ。まあ、早い話が1期目の最終回をもって初めてこの話ってスタートしたんですよ。
なるほど、
うん、ようやくみんな、うん、リンとかと分かれられて、はい、自分の高校での活動に勤しむことができる、
う
ん、だから、うん、もうリンちゃんに関して言えばもう今期は部長に指名されて、うん、もう頑張るっていうところから始まってるんで、うん、ようやく、まあ、世界を目指して一歩目進んで、うん、で、まあ、岩飛びは岩飛びで、まあ、新しいその、ね、メンバーも入れてまたそこにレイちゃんがすごい仲間に入ろうと頑張ってるからこそ、うん、またモンスターペアレントたちが、うん、うちのレイちゃんうちのレイちゃんって言い出す
お肉を食べなさい、はい、お肉を食べなさいもっと
あのシーンも痺れましたもん。
痺れたね。
だから足止めが言ってるぐらいですから全男子にある母性すら刺激されてるわけです、
うん、いやもうレイちゃんはトリゴになるでしょ。
かわいいっすんですよ。レイかわいいよレイってことですよね。
おいおいと思って
本当にいいです桃太郎くんもいいキャラだし
そうだよね。
もうどっちの高校も見逃せない。
そうしかまあ俺ももう渚も好きだから、
はい、
みんな好きなんですよ結局みんな好き。渚っていうのは本当俺の中にいる大振り田島以来の、うん、もう何度も言ってるけどなんかセフレになりたいよ私が女だとしてすごいもうセフレとして夜1時間ぐらいセックスしに来てくれればそれでいい感じ
これは怒られるところ
そうなんですよ。渚は本当そのぐらい自由な感じのキャラクター大好きなんでね。
確かにそのスポコン路線っていう形でもこっから入っても全然いいよね。
いやだってこっからだもん。
まあこういう話しちゃうとみんないやまあやっぱそういう話なのと思いますけど、うん、先ほど言ったそのね昔の男的なその名前ちょっとあれですけど、うん、星さんが声が当ててるよりもさ、はい、なんで来たかっていう風になるとやっぱりその前期の最終回のあのリレーに対して文句というかさあれプロ目指すんだってお前どうなんだっていうのは、うん、かっけり言ってくるんだよね。
そうだよね。
それは違うだろうお前、うんうん、上目指すんだったら、うん、何やってんだっていうのがあ今回はちょっと真面目でこうスポコンみたいな、
う
ん、
そうですよね。
もともとプロになるためには、うん、外国行ったっていうバックボーンがあってね、りんちゃんが。
で、よく見るとさ、俺だからフリーで前期から思ってたのは、水泳選手の筋肉じゃないよな、みんな筋肉質だけど、俺思ってたのよ。 でもその細谷さんのやつってもう将来も決まってるっていう風になると一番ずば抜けたもん持ってたはずなんですよ、うん、彼だけやっぱ体の筋肉って水泳選手っぽく
上半身のね
強にすげえな
上半身のねだからこれ野球選手とかもそうじゃんやっぱ松坂とかのさ昔の映像見ると細いじゃん
そう
でも今の松坂ってもうムキムキでしょ
だから巨人だから最初ねあの受けを狙って細い筋肉にしてるのか、うん、それでも高校生だからまだ出来上がってないんだっていうところなのか分かんなかったよ、うん、
確かに、は
い、でも今回のその新しい彼との筋肉のかき分けであできてないってことなんだっていうのがちょっと僕は見えてゾクッときましたね
誠とかでもちょっともともと筋肉ついてますよね
うん
誠ちゃんはね、
うんあとだから水泳選手首になるんだよね
首ね、
はい、うんみんな基本臨場でみんな細いじゃんまだ細いんだよね、
はいはい、
ボクサーっぽいんだけど、
そうですね、
細谷さんのやつはもう完全に俺、うん、あの水泳選手のように見えたからわこれはとも
う渚なんて首座ってないですから
そう
私も渚なんて
そこがまた可愛い、ね、
首座ってませんから
あ
いや嬉しいですね2人にもフリー評価していただいてい
やちょっとやばいですよミキは
やばい。
ミキやばい
です。シーズン2でこの評価ってちょっと嬉しいです。
僕だってオープニング見て鳥肌立ちました。
いや、そう。
絵字から
いいよね。
で、エンディング見て可愛さに俺また俺、俺も鳥肌、おい、レイちゃん、メガネ白衣っておい、みたいな。
いいですよ、レイちゃんいいですよ。
おいおいおい、みたいな。
はい、というわけで、まあ、はるかもね、愛してあげてください。はるかのハの字も出なかった。
ごめん、砂漠は、
はい、卒業した
と、ね、ニトリ君も愛してくださいよ。はい、というわけで、2位が45ポイント、フリー、エターナルサマーでございました。
お
さあ、それではですね、2014年7月新番組、アニメ新番組、全部見てみた件、第1位でございます。3人が選んだ第1位。
なんだ
?47 ポイント。
ほう。
ラブステージ!
やった
いやちょっと俺
これ1位ですか
目を疑ったんですけど目を疑ったんですけどお二人、
はい、
お二人マジですか
これ面白いですよ
本当に面白いですだからこれ、まあ、いわゆるボーイズラブもの、うん、
BL ですね
BL ですよね
だからもうちょっと初めて春菊以外の、
うん、
春菊先生以外の、はい、まあねこういった作品ですけど
AK 先生、ね、
はいはい、
はい、正直その録画するのにあの今ほら EPG であれ出るじゃないですか、うん、で番組解説も出たりするんですよ、
はい、
であらすじちょっと読んだんです、
うん、
そうすると芸能一家に育った一番下の高校生が、うん、みたいなねで、すごくイケメンの男子の俳優にみたいなあこれ
は
編集長ものだなと思って僕は正直全然こう なんでしょうねこう受け身はもう、
まあ、触手が動かな
かった、うん、か最後でいいやと思って見たらですね実に面白いわけです、
うん
BL っちゃ BL なんですけどね
いやこれはねとにかく見てくれとしか言えない、
うん、入りはでもやっぱり女の子だと思って好きになったっていうところが仕掛けが面白くて、うん、
そのコメディとして見られますね
そうだからそこがね女の子として好きになって実は男って分かったけど、うん、でもいいや
でもやっぱりっていう風になって
でしかもそこちゃんとあの世界一初恋と同じようにですね、うん、過去っていうね過去まず惚れてたっていう時間があって、うんうんでね
はい、
で10年後に出会う再会するっていうところでの実は男だったガーンっていうね、
うんうん
そっからのまた葛藤を軽々と飛び越えてくるわけがストレスがなくていいっていうところですんで、まあ、あの二人がこれからどういう関係性になるのかっていうところも注目して見ていただければと思います、うん、というわけで第1位47ポイントラブステージでございました。編集後期、
はい、
というわけでまさかの、
ね、
まあ、ラブステージが1位
という1位と思いませんでした。
みんなそれぞれ上位に入ってるんだよね。1位とか2位じゃないんだけど、
だから上位に入れてるってことなんだよね。
はい、
もうちょっと1位が47ポイントラブステージ、2位45ポイントフリーエターナルサマー、3位44ポイント月刊少女野崎くん、ここまで言うと完全になんか不女子座なんかになってますね。
そうだよ ね,
ね
なんかね。
4位42ポイントバラカモン、
うん、
5位37ポイント、スペースダンディシーズン2、
うん
6位、マジモジルルモ残響のテロル、
うん
8位普通の女子高生がロコドルやってみた、9位サバゲブ、そして山のすすめセカンドシーズンということで上位トップ10このようになりました。
いやでもラブステージ1でも俺はもう納得いく、これは面白いもん。いやだから正直全くそのね、その
びっくり
あれがなかったんだけど、見たらもう本当に腹抱えて笑ってしまったっていうの
も
ある。
僕も 笑ってみたら、
そうだね、
やっぱでもその笑いの人が上品なんだよね。
そうだね、
黒、はい、くないの、
ま、羊みたいなのもいるしね。
大悟さんもね、
そう、大悟、
大悟さん、
あの大悟のお姉さんが原作
なんだ。そうそう、びっくりです、全然知らなくて。
原作者は大悟さんのお姉さんですね、
はい、でお兄ちゃんがロックスターやってて、うん、その役を、まあ、大悟さんが声やってるんだけど、最初下手なんだよ大悟さんが、また
そう慣れてないんだよね。
クラッシャーズの翔吾っていう役で出てるんですけど、もう大悟なんですよ本当に。
ウィッシュウィッシュってやってるからだけど、なんかそのね、違和感というか変な存在感はあるわけ、やっぱ、うん、それがなんか毎回ちょっとずつ馴染んできて、なんかいいですよ、
う
ん、
それが設定もうまいなと思ったのは、そのスーパースターのロックスターの大悟さんがいるわけじゃないですか。でその弟が主人公なんですよね。
そう、
はい、その弟っていうのは芸能一家なんだけど、私は芸能人に向かないって言ってさ、はい、もうそういうのは嫌です、なぜなら私はオタクだからっていう、アニメオタクなんですよ、はい、
そうだね、
それが主人公なんだけど、じゃあ周りはいや才能があるから引っ張り出そうってみんな思ってるわけ
で、まあ、これだからいやいや、はい、その表舞台に出るパターン
ですね。でそれをどうするかっていうと、そのスーパースターの芸能人だから、お前が好きだって言ったあのキャラの中の人にこれオリジナルで吹き込んでもらったんだけど、この目覚ましいらないのって言ったらやるこれでもオタクとしたらね、やるよこれ、
そうなん
だ、やるんだよって思うから、
グッズに惹かれてしまうパターンですよね。
この設定うまいなと思いました。
いや本当に楽しみにしてます、毎週
これ面白い、
とぎも抜かれます
ね、うん、
女性向け作品が1位
の上位、ね、
ラブステージ初めてじゃないですかこれ。
そうかも、そうかも、
そうだね、
フリーが上位に来たことはあったかもしれないですけど、
ね、はい、ラブステージフリー月間賞、
これフリーが2位っていうのはあれだよね、これ言っとこうよ、協会の方が入ってなかったから、意図的に入れたわけじゃない、
じゃないよこれ、普通にたまたまだよ、
たまたま入れたわけですから、
みんな純粋に。
いや俺2期目がこんなに上に来るとは思わなかったわ、
うん、
でも結構やっぱスペースダンディフリー、
うん、
山のすすめ、うん、あたりはね、あと今回は17位に入ってるソードアートオンラインとか、
はいはい、
2期目アイマイミー、
う
ん、
まあね、
アイマイミーもね14位に入ってますけど、や
っぱこれ一気見れなかったんで面白かったです、
ね、面白いですよね、この辺も。まあまあアルドノアゼロとかね、またなんでこの順位だったんだって後からすごい怒られるんでしょうね
絶対怒られますね僕はあの一番近い後輩がアルドナーゼロめっちゃ面白いって
言
って
たよね、
多分怒られます、
アルドナーゼロが多分次のシドニアですよ我々ああしまったごめんなさいと入れてませんでしたと
俺人生はもっと上か下かと思ったんだけど11位21位中途半端なところに入ってる。人生についてもちょっと語りたかったんですけど、うんまあ、とりあえず今期は以上ということで、はい、またちょっと3ヶ月後にね、
はい、
この順位に対する、まあ、あの反省会などあれば
とかお叱りのメールとか、
はい、そうですね、
そういうのも、
というわけで、今月は以上でございます。ぜひ参考にしてみていただければと思います。何かお知らせありますか、大丈夫ですか。
いや大丈夫です、はい、
あ大丈夫です、後輩とやってるトークライブあるんで、
はい、短いぜひ来てください、はい、以上でした、ありがとうございます、
ありがとうございます。